イエス様は信頼に値する方か、まあ、これはこの主イエスに従っていく私たち、また信仰者にとって大切になってくる問題です。信頼する方だからこそついて行こうと人はします。創世記にある出エジプトの民は神に使わされたモーセについて行きます。エジプトの王ファラオの奴隷状態から脱出し、二つに分かれた海を渡って行きました。が、荒れ野の中でつまずいてしまいました。モーセ、いや神は信頼に値しない、などと不平不満を述べ続け、不信仰になり続け、第一世代のほとんどが約束、カナンにつけず死んでしまいました。今読んでいるルカ福音書が書かれた時代、教会はネロ皇帝により迫害を受け、さらに別の皇帝により迫害が激しくなっていて、殉教者が出ていました。クリスチャンは厳しいそういう状況の中、イエス様についていく上で、主イエスは本当に信頼できる方なのかという問いに直面します。今日の箇所は、私たちの指導者、罪許しながら私たちを目的地まで導いてくださる主イエスが本当に信頼にできる方なのかどうかということを教えております。見ていきましょう。ペテロは、つまり使徒たちは、イエス様は神からのメシアですと言いました。告白しました。が、イエス様は彼らが思ってもないご自分の十字架の死と復活を予告されたのです。死んでしまう指導者に、人たち、弟子たちはついて行くか、ということにもなります。イエス様が死んでしまったら、地上で神の国を建ててくださる私たちの希望はなくなってしまう、と不安になったのです。他の福音書で、並行記事で、このイエス様の発言に対し、ペテロは、そんなことがあってはなりません、と止めようとしました。イエス様は、サタン、引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると言われます。人たち、また弟子たちは、イエス様は死ぬようなことがあってはならないと思っていました。 神のことを思わず人間のことを思っていました。これから死ぬようなことを言わされるイエス様、また神様は信頼できる方なのか、ついていっていいのだろうかという不安を持ち始めます。このイエス様の死の予告に躊躇していましたけれども、イエス様は皆に言われました。それが前の箇所の93から26節でした。お読みします。私について来たい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じる。このことを教えられてから8日たち、今日の箇所になります。イエス様は人の3人、ペテロ、ヨハネ、ヤコブだけを連れて高い山に登られました。この3人についてですけれども、教会が誕生して、ヤコブは早くに殉教してゆきます。残りのペトロ、ヤコブはエルサレム教会の指導者になってゆきます。この使徒3人は生涯イエス様についていった人物でした。しかし、この時の彼らというのはイエス様の死の予告と次の自分を捨てて自分の十字架を追い私についてきなさいと言われたことに対し不安をとても感じていたのです。イエス様は祈るために3人を山に連れて山に登られましたが、そこでイエス様の顔の様子が変わり、服は真っ白に輝きました。これはイエス様は人間ではない、天的存在だということを示しています。すると、もう死んだはずのモーセとエリアという旧約聖書での偉人が出てきて、イエス様がエルサレムにで遂げようとしておられる最後について話していました。使徒たち3人がそうなってほしくないことについて話していました。3人はとても嫌な気持ちになるでしょう。この時3人はひどく眠くてそれをこらえていました。ここでやめてくださいと使徒が言うのではなく、モーセ、エリアがイエス様から離れて行こうとすると、 ペテロはこんなことを言います。33。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのためです。エルサレムでの死、またおそらく復活について話している栄光に輝くイエス様とモーセ、エリアという出来事が素晴らしくなってきました。思わず仮小屋を三つ建てましょうとペテロは言います。はじめは不安だったペテロ、そして眠くなって行き、不思議な光景を見て素晴らしいですと心が変わって行きました。使徒三人、十字架の死の予告、弟子としての歩み方を始められたイエス様に従っていくことを不安に思っていたのですが、この出来事はそれらを払拭させる出来事でした。また雲がそこにいた人たちを覆い、人たちが恐れると、今度は天の父なる神の声がしたのです。35。これは私の子、選ばれた者、これに聞け、とです。天の声がするのは、これで、聖書の中で3度あります。とても大きな声だったのでしょう。天からの声というのは、イエス様の洗礼の時、そして今日のここの場面と、そして次は十字架につく決意をされ、エルサレムへ赴こうとする時だけです。天からの声、どのような声だったのでしょうか。出エジプト記のモーセの時代、神は雷雲と共に民に語りかけたことがあり、人々は死ぬほどだと言って恐れたことがあります。今回の天の声の内容は、イエス様は父なる神が認めた救い主、これに従い、これに聞けと言っていたのです。三人の使徒は主イエスについて行っていいのだろうかと不安になっていました。しかし天の父は、あなた方の指導者イエスは様は素晴らしい方であり、これに聞けと今日の出来事は教えているかのようです。三人と使徒たちはこれからイエス様がエルサレムで最後を遂げられたとき、希望をと遂げられるとき、希望を失いました。しかし、イエス様の復活と昇天、聖霊降臨によって、喜びに変わりました。ひとときはイエス様についていって、望みを失うのです。しかし神は彼らを捕らえて再びイエス様についてゆくものとし、人たちはおのおの主イエスについてゆく弟子と 会っていったのでした。今日出てくる3人のうち、ヤコブは先ほども言いましたが早くに殉教をしました。ペテロは最後には逆さ十字架にかけられて殉教したと伝えられています。ヨハネは殉教しなかったようです。晩年はどこかのパトモス島でヨハネによる黙示録などを書きました。それぞれが主についていったのでした。当初3人はイエス様が王座に就かれるとき、高い位を与えられると思っていました。イエス様についていくと予想もしないことになっていったのです。3人は使徒という立場、また教会の指導者という立場で、それぞれが違う場所において主イエスについていきました。繰り返しますが、その時の時代は皇帝による迫害下で、信仰者には不安がありました。今日のイエス様の参上の出来事、主の変容、天の声が聞こえたは、信仰者にイエス様を信頼し、どんな状況にあってもついて行けということを教えております。ペテロは前の20節でイエス様は神からのメシアですと言いました。今や私たちの救い主イエス・キリストは私のたちの罪のために十字架にかかり、死んで3日目に復活しました。信仰者はこの方のお言葉、23から26節にあるように、主イエスを信頼し、そして自分を捨てて、日々自分の十字架を置いて、従ってついてくるよう言われています。イエス様は救い主ですと告白する者の歩みなのです。私たちはこのお方についていっていろいろな不安がよぎります。イエス様以外の何かにすがろうともなります。神のことよりも自分のことを思い、その思いに従って行こうとする弱さがたくさんあります。しかし、イエス様の先の24、25節のお言葉は真実だと見る、信じることができます。24、25節をまた読みます。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり、失ったりしては何の得があろうか。私たちは人間の思い、自分の思いやり方が良いと思ってしまいますが、このイエス様についていくことを教えています。自分の願い思いのままに生き、それでたとえ全世界を手に入れてたっても神の思いについて行こうとしないなら 先の言葉にあったように、私たちは自分の身を滅ぼし、失ってしまいます。何の徳があろうかとなってしまいます。神の思いよりも自分の思いを優先させてゆき、天国へ迎えられるとき、神から与えられた自分のタラントンを生かさなかったものとして、神から恥とみなされ、自分もそのときそう思うようになるというのです。この主イエスの御言葉は、私たちがどう思おうと、状況がどうであろうと変わることはありません。私たちは雲の中から天の声が三人使徒にあったように、これは私の子選ばれたもの、これに聞けという言葉に聞くことができます。イエス様は山での変容で人間ではなく神であることを示され、私たちがイエス様についていくことは、ペテロが言ったように、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため。一つはモーセのため。もう一つはエリアのためです。のように素晴らしいということを教えています。一世紀迫害家の信仰者は、イエス様は神からのメシアですと告白言い、イエス様についていくよう教えられました。三人の使徒は、イエス様はメシアですとついていきましたが、とても不安になっていましたが、今日のように、このイエス様を信頼してついてくるよう教えている。教えられています。弟子として歩むよう、ここでもう訓練されています。このように、使徒たちは、初めからイエス様が願うような形でついてきていた人たちではありませんでした。最初は、イエス様は死んでほしくないとやめさせようとしましたし、神の国を地上的な国として思っていましたし、12人で誰が一番偉いか思っていました。そういう彼らに対し、イエス様は繰り返しご自分の十字架の死と復活をと教え、弟子としての歩み、また不信仰な点を指摘し、指導し続けていったのです。使徒三人は当初の願いと随分違ってきましたけれども、使徒たちはイエス様は神からのメシアですと告白してついてゆくものとされていったのです。私たちもイエス様はメシアですと言い、イエス様から弟子としての歩みを教えられます。でも、いろいろなことで不安になります。ついていっていいのだろうか、信頼できるのか、と思ってしまうのです。しかし、今日の変容の箇所は、どんな状況、 また私たちがどう感じようとも、イエス様は神からのメシア、ついていくのに信頼に値する方ですとはっきり教えていました。私たちは不信仰です。主に従えない罪をたくさん持っていますが、主イエスはそんな私たちを弟子として教え導いていってくださるのです。私自身、イエス様はメシアですと言いつつも、23から26節にあるような生き方を教えられても従え得ないことが多々ありますし、日常起こることでついて行くのに不安になることが多々あります。しかし主イエスは私をいろいろな経験などを通しても罪を許しながら弟子としてついていくことはどんな生き方なのか、また今日のようにイエス様は信頼できる方、これに聞けと教えられています。私が洗礼を受ける前、もう20年約前になりますが、読んだ本にイエス様について行けばいいのですと書いてあるものがありました。そこにはある人の経験が載っていて、家族などを失った人がいて、イエス様について行けばいいのです、この方こそがあなたの救い主ですと書いてあったのを、まあ、今日の箇所で通して思うと思い出しました。私はその時大変な状況にありました。ただイエス様に救いを求めて、この方がメシアですと言い、歩み始め、洗礼を受け、そして今も私は今日の箇所のように罪許されながらいろいろと教えられているのです。余談になるかもしれませんが、イエス様は三条の変容時、31節にありますが、エルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたとありました。この最後というのは脱出を意味する言葉だそうです。脱出、イエス様は私たちを捕らえていた罪や死、サタンの支配からエルサレムで遂げた死により脱出させてくださった方だというのです。そしてこの方が引き続き私たちを導いて、この地、私の主人、指導者としてこの世の旅路を天国まで導いていってくださるのです。この世には私たちを不安にさせる苦難が多くあり、次々と起こってきます。しかし脱出、いろいろなもの、罪などから脱出させてくださったイエス様、そしてこれからもこの主イエスに信頼し、教えられながら弟子として33から26節にあるようについていくのです。今日は山の変容という題で、主の変容という題での説教です。繰り返しますが、この時ついていくのに不安になっていたペテロでしたけれども、 主の変容を見せていただいたとき、こう言いました。33、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。また、雲の中から天の声が聞こえました。35、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、とです。この世の苦難の中に生きる私たち、とっても不安になる私たちも、このお言葉に聞くことができます。今日の箇所は、主イエス様を信頼し、ついて行きましょう、と、不安になってしまう私たちを教えているところです。お祈りします。天の父なる神様、この世には不安、苦難があり、不安が起こります。イエス様は神からのメシアです。どうか弱い私たちを助け、教え、許しながら、弟子の歩みとして導き続けてください。今日から始まる週、いろいろな面で守り導いてください。私たちは日々罪を犯し続けます。どうか私たちをあなたの意図された自分、人生を歩む者として導いてください。病、課題を抱えている者人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものをお与えください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。